ゲストコーナー。
はい、それでは、本日のゲストのお名前をお願いします。
北原タミエです。
実はですね、民謡お三味線お琴の先生をしてらっしゃるんですけども。
素晴らしい、すごいですね。
そう、先生でも、お年はおいくつになられるんですか。
いいえ、大丈夫です。67です。
67歳。
はい、
ええー、な
あ。あ、そうですか。
多分ね、
お肌の艶が、
ああ、そんなことない
。若く見える。
で、ね、今日ホームページで、ゲスト北原さみ、さみえさん、おこととかさみさん先生って書いてあるから、人によっては80とか90のおばあさんが来るんではないかと。
あ、そうですか。
思ったんじゃないかなと私は思うんですけど。
はい、私も思ってました。
あ、そうですか。
そう、
あ、
そう
です
か。ありがとうございます。
すごいですね。
そう、
そういうね、頭の中のね。
ブラジル日系社会でコロニアでは、第一人者と言われてはいるんですけど、もちろん年上の方たちもいっぱいいるんですけど、先生はあれですよね、どれを一番最初に教えたんですか。
教えるのは民謡です。
民謡
っていうのがおことは、日本で子供の頃してましたけど、ブラジルにまあ移民できましたので、おことどころではなくて、ずっと休んでました、はい、で民謡はまあ歌ですので楽器もいらないし、たまたまお家に先生が来て行ってあげますよっていうんで、子供がまだ小さい頃に、3人いましたので、全然外に出て習うってことができない時代で、先生が来られるっていうんで、民謡が特に好きっていうんじゃなかったんですけど、とにかく音楽が好きで、歌なら何でもっていうんで民謡を習って、で、まあ、あの時代に民謡を歌う若い人っていうのは少なくって、でたまたまコンクールに優勝しましたので、優勝したっていうんで皆さんが教えてくれっていう風になって、何も先生をやろうと思ってやったわけじゃないんですけど、その優勝したのがきっかけで、教えてくださいっていうんで、だから最初に教えたのは民謡歌の方です。
あ、そう、はい、それは何年ぐらい前になるんですか。
大方30年です、教え始めたのは。優勝したのは、優勝したのが30年ぐらい前で、それからも、その次の年頃から教えてます。
ああ、そうですか。もともと先生は、日本人一世なんですよね。
そうです。
どちらで生まれたんですか。
山口県宇部市です。
宇部市、
はい。
そこでじゃあご兄弟、お父さんとお母さんと先生は何番目の。
その時代は子だくさんで、私のうちは12人家族でした。子供が8人、そして親、両親、そしておじいちゃん、おばあちゃん。
わ、すごいですね。すごい。
その頃はね、もう10人、9人、8人、でもやっぱり12人っていうのは多い方でしたよね、12人家族で。
先生は8人兄弟の何番目なんですか。
6番目です。
6番目、はい、じゃあ下の方で。
そうですね。
でお父様はその頃お仕事というのは何をしてたんですか。
商売してました。お米屋さんと、雑貨と一緒のお店をしてましたけど、戦後の子だくさんで大変な時代だったらしいです。で8人も子供いましたしね、で大変だったんだと思います。それで思い切ってブラジルに来たそうです、
お父様が決断されて。
そうです、そうです。
そうなんですか、
は
い、
だからタミエさんは何歳の時に来たの。
12歳。
12歳、
小学6年生。
6年生か。でもそうしたらね、お父様は戦争世代ではない、戦争には行かなかった。
時代でしたけど、たまたまなんかその区域の区長みたいなことをしてて、世話役で、それで行かなくて済んだんだそうです。
なるほど、ね。
はい、その時代でしたら もちろん行ってたはずです。でもその区域の区長で、 残ってあのそこらそのお世話やってた。
ああそうですか。そしたら先生12歳の時って、まあ、計算すればいいんだろうけど、うん、1900何年の船で来られたんですか。
55年です。
1955年。
ああそうなんだ、はい、
そうしたら戦後
昭和80年ですよね。昭和80年、うん、あごめんなさい、昭和30年。
昭和
30年の1955年。
55年、
はい、
はいはいはい。じゃあ戦後10年だ。
そうですね。45年、
う
ん。
そうですね。そうですね。
はいはい。
そうですね。
ああ。で、じゃあ移民はもう家族12人で来られたんですか。
いえいえ。兄が長男次男はもう仕事してましたので、うん、それとおじいちゃんおばあちゃんはもうかなり年でしたので、うん、もう行きたくないっていうんで、
うん、
でまあ兄2人がそのおじいちゃんおばあちゃんを見るってことで残りました。だから4人残って8人来たんですけど、それはそれは後で聞きましたら、まあ12人家族の8人ボカッといなくなっちゃって、兄たちはすごく本当に寂しい思いしたそうですよね。おじいちゃんおばあちゃんも
そうだ
ろうね。それはね、
12人ってね、映画とかのなんかドラマとかで、
そうですよ。だから本当なんていうか、うん、そうですよね。
皆さん同じ家というか、
ね、そうでしたよ。
住んでたんです
ね。そうですよ。
結構大きいだったんですね。
うん、ね、お風呂なんかね、それこそ五右衛門風呂で、
知らん。
五右衛門風呂で大きいお風呂で次々にどんどんどんどん入っていって、であの頃ってね、隣近所っていうのがすごく身近で、皆さんもあの家族を行くってあの隣近所っていうのが親しいんですよね。だからあの朝忙し、あの朝ほら皆さん起きてトイレとか人間人数多いから、隣のおじさんがちょっとお便所貸してくれなんて言って、うちが行ったり隣が行ったりして、そういうあれでしたね。
なるほどね。
すごくね。
ね
そうですよ、ね、本当にそう。
ちょっと困ったことがあったら、じゃあ
それはもちろん。
でもずっとお父様ご商売なさってたり世話役だったから、うん、結構、まあ、子供さん多くて大変は大変だったと思うけど、あの時代はね、みんなどこの家も。
そうですね。
けどまあまあお金持ちと言って変だけども、そんなに悪い生活をしてたわけじゃない。
どうもあの親はまあ自分は私が大人になって子供を育てるようになって、まあどれだけ大変だったかってわかるんですけど、その大変な中にもやっぱり、うん、あの私もおことを3年ブラジル来るまで教えてもらったっていうことは、
ね、
あのある程度はあの
余裕があ
ったんじゃないかと思うんですよね。
あの時代にお習い事をしてたわけ
でしょ。そうですよね。
お姉様とかもおこととか、
あの姉も1年かやりました、うんうん、私はもうあの来るまで3年ずっとやりましたけど、
はい、
はい、
へえ、そしたらね、あの3年やってお琴やって、でお父さんはでもそういうご商売なやってて、まあブラジル来るぞって、はい、それはなんかきっかけがあったのかな。
あのやはりあの父の方の遠い親戚がブラジルにいまして、
戦前からってことですね。
そうです、戦前からの、
うんうん、
でやっぱりやはりブラジルのそういう話をが連絡があったんだと思います。
なるほど、ね、
まあ、私たち子供でしたからね、うんうん、そういうところはあまりあの詳しくは聞いてませんけど、あのいろいろブラジルの情報が入ってたんだと思います。それで、まあ、その方が、
うん、
あの来ないかっていう
お誘いがあって、
はい、あったそうです。
もともと結婚して北原だけど旧姓は何
ですか。上田です。
上田さん、
はい、上田です。
あで、じゃあ上田家8人がゾロゾロとやってきて、
はい、そうです。
先生でも12歳だったらさ、移民戦の思い出とかありますか。
ありますね。
どんなでした。
それはね、子供でしたから、それはそれは楽しいものでした。
あそうですね、
ブラジル来るそのものも楽しいものでした。親と一緒ですからね。で来てみてね、今思い出すと、それはもう日本と比べるものにならないほど違う生活でしたよね。あの本当にあの親も何も、家族が残りましたから全部。あの家具とかそういうものはそのまま置いてきたわけですよね。よその家族と違って、
うんうんうん、
引き上げてきたんだったらいろいろものも持ってきただろうと思うんですけど、
うん、
だから本当にゼロできたんだと思います。だから私たちもそういう生活だったんですけど、やっぱり子供っていうのは あの親と一緒っていうのは、あの家族と一緒っていうのは本当にね、うん、どんな境遇にあっても苦しいもんじゃないですね。
なるほど。
あと思い出して、うん、あの大変な生活したんだなと思うんですけど、うん、日本と比べると、う
ん、どこ入ったんですか先生。
ね、サンタンデレっていうところの、うん、まああの親戚の方のちょうど出張が空いてて、うん、そこに入ったんです。その前に移民としては6、9ヶ月ほど、うん、あのモコカってあの、うん、本当にサンパウロに今から今でしたら2時間ぐらいのとこなんですけど、うん、その頃は随分遠いと思ったんですけど、うん、そのモコカっていうところに一応は配置されたんですけど、移民でしたから、うん、ただそうですそうです、うん、ただ農業したことのない家族だし、うん、女の子ばっかりでした。兄が日本に残って、うん、姉が3人に私、うん、弟が2人ですから、
うん、あ、じゃあ弟は12歳以下なわけですね、はい、10歳とか8歳、
1歳と8歳です。
いや役に立たないって変だけど、
はい、そうなんですよね。だからもう9ヶ月で、う
ん、
あ
の何を作ってたんですかそこでは。
ね、お米だったらしいです。だいたいあそこはね、うん、鷹山移民って言われてて、鷹山で入ってたらしいんですけど、全然養蚕なんかしてなくて、入った時は
解雇、うん、ですね、
はい、うん、そうです。それであの養蚕じゃなくって、うん、だからこの間その55周年の動線社会があったんですけど、うん、
はいはい、
まだそこに残って、そのあなんていうかファゼンダっていうんですけどね、うん、残っておら、うん、おられる方が何人かその時出てこられてました。でその方たちもおっしゃってたけど、農産、あの農なんですか、
農業、
え、じゃあ何だ、その解雇の
養
蚕、養蚕で入ったんですけど、養蚕なかなかったですねって皆さん言われてましたけど、そういうところで、
あ、
でお米作りでしたけど、
はい、
それもなんか土地が後の話、大人の話から、
うん、
あの土地が悪くって、うん、よくできなくって、まあ、最初入られた人はみんな大変だったそうです。でうちはもちろん女の子ばっかりでしたから、すぐもうあの父はその親戚を頼って、
うん、
サンタンドレからちょっと入ったところに入りました。
そこは何をされてたんですか。
そこもやはりね、あの農業でしたけど、
うん、
あのお野菜作るところで、
うん、
まあ本当に葉野菜、うん、でそこはまあやっぱりあの日本人の方がたくさんいらっしゃる、古い方がいらしてて、
うん、
すごく本当親切にもあの作り方とか教えてくださって、
うん、
あの一応3年はいましたね。でももうそれもやっぱり慣れないことで、
うん、
だからあのもう それそこも3年たった3年で、
うんうん、
でサンパウロのブタンタンに出てきました。
あ、それでブタンタン
に、ええ、でブタンタンにもあのもうその3年の間に長女、私の一番上の姉が結婚しまして、
うん、
その結婚した相手の方の親戚が、うん、あのブタンタンに住んでおられて、
相手は一世の方なんですか、はい、相手の方は日本人、
相手は一世ですけどね、あの一歳でこれあのうちの国宿って言いますよね、
はい、
あの国一歳で来られた人で、
うん、
であのえその方
ポルトガル語もうブラジル人みたいな感じですね。
そうですね、もうブラジル人みたいな感じですね。
北原先生もすごいポルトガル語上手なんですよ、うん、だから、
う
ん、
まあね、
あのおこととか三味線とかも若いブラジル語しか喋れない人に教えてらっしゃるんですよ。
なるほどね。
そういう部分ではすごく日本文化を普及されてるなと思うんです
ね。なるほどね。
そう、それだけはね、本当私誇りに思ってます。あの、どういうか最初はね、教えるのにそういう気持ちでやり始めたんじゃないですけど、うん、やっぱりこういうところで日本のこういう伝統的なものをやっていくうちに、
うん、
周りの人がそういう風になんかあのわ日本の音楽、伝統音楽を広めていらっしゃるんですねなんて周りがどんどん言われたと、あ、そうか、そうなんだなっていうんで、あ、そういうふうにしないとって、だんだんとそういう気持ちになりましてね。今は本当にあのそういう普及っていう、あのただ教えてるっていうんじゃなくて、外国で日本の伝統的なものを普及 していきたいっていう気持ちいっぱいでやってますね。だからブラジル人の人も大歓迎で。
うーん、でも例えば まあ、ちょっと話がね、はい、また子供の頃にもまた戻りたいけど、はい、でもブラジル人の人に教えることの難しさと楽しさ、日本人に教える難しさと楽しさって違うと思うんだけど、
違いますね。だからそういうあのそういうもの全部ひっくるめて、私最近つくづくあのブラジルに来て、うん、連れてきてもらっててよかったなと思うんです、うん、本当に。
それはいろんな文化を持っている人たちと出会えたり、そこで生活して、まず自分も日本の良さというか、伝統的なものを継承している人なんだなっていう
生活
する からですよね。
何がね、例えばブラジル人で日本語全く日本文化わかんない人に教えて大変ですか？
やはりその習慣ですね。礼儀作法とか、うん、そういうふあの。ところがね、うん、あの私も日本にまあ時々遊びに勉強に行くんですけど、そういうのって1ヶ月ぐらいでしょ。だから本当に今の日本がどうなってるのかっていうのはわからないと思うんですよね、うん、だからその55年前来たその時の頭しかないわけですよ、
うん、
だからその行儀作法とか、うん、それを今私がそういうふうにやってて、うん、教えてて、
うん、
そうじゃないみたいなんですよね、やっぱり
最近の日本は。
留学で行った子供たちとか、
うん、
まず私の娘があの県議で行きましたけど、もう今あのなんか十何年前ですけど、行く前にあのいろいろ聞かせたわけですよね、うん、日本では日本はこういう女の子はこうなのよ。ところが帰ってきてね、娘たちが、うん、お母さん言ったのと全然違う。
そうですよ。
だからこっち、うん、私の頭の方がね、まあ、ついていってないんだと思うんだけど、だからそこのところが、それをだから私がそのまんまブラジル人の人たちにそれ言っても教えてどうかなと思うんですけどね。
現実は今違うからね。
らしいですよね。だけどまあそれはそれで、
うん、
まあ一つの私も信念みたいなのがあってね、あのそう思ってまあやってます。
北原流ということ
で。そうですね。そうですよね。
メダ流かもしれない。
メダ流。
逆にね、そしたら先生、あ、日本人に教えてて難しいことって何かあります？
日本人にね、そうですね。やはりそこはあのいくらここであの日本のものって言っても。ブラジルに住んでるんですし、
うん、
ブラジルの文化っていうものがあるし、習慣があって、
うんうん、
それを日本人のそのままやっててもできないことがある、
うん、
そういうのが難しいですよね。それを説得、話しても、うんうん、なかなかわからないっていうかしら、ブラジル、うん、あのその日本人の方が、例えばどんどんとブラジル社会に入っていられる方なら、うん、あれだけど、大体一世の方っていうのは、
うん、
あのもう大人で来られたりしてる方は、
はいはい、
そういう方って少ないですよね、
はいはい、
あのブラジルのコロニアのニケコロニアがあの、うん、広いから便利がいいっていう面もあるのか、うん、まあそれで住んじゃうから、うん、コロニアの中だけの、
うん、
そうするとあんまりあのこの溶け込んでおられる方っていうのが少ないですよね、
はいはい、
他のブラジル人に。
そうそう、だからそういうところでやっぱり習慣の違いとかいろいろあるんだけど、
うん、
あの
例えば、
うん、そうですね、例えばね、うん、急ちょっと急にパッとそう言われてもあれですけど、
うん
うん、あの挨拶する人、挨拶一つにしても、
あ、
うん、ね、あの、うん、私なんかもうあの本当にここでアブラスト、ベイジンよって、あの日本ではなんて言うんですかね、
ハグと、
うん、まあ、チューですよね。
そういうのが自然に、
ね、ほっぺみたいな、ね、
自然にね、そういうのでも、うん、そういうのすると、うん、本当すぐあのブラジル人の方でも親しくなるし、
で先生とかまだ60代じゃないですか、
はい、
そうそう、民謡なんか習ってる方は80代90代年上の人も
たくさんいらっしゃいます
ね。で年の若い者が上の方に、うん、まあ、教えるっていうのはどうですか、
うん、そうですよね、私大体あの子供と年寄りは好きなんですよ、
あ、
はい、子供扱うのと年寄り扱うの上手だと思います、うん、だからあの結構うまくやってます、 で、まあ皆さんもあの お年寄りで、お年を取っておられるけど、やっぱり私に対して先生、先生って言って、うん、あの日本人の方はね、だから別に問題ないですよね。
はい、日本人の方が、うん、その高齢の方は日本人の方が多い
ですか？多いですね、はい。民謡の場合は、そうですよね。
今民謡とかのなんていうのかな、ブラジルの習ってる人、民謡人数ってどんなもんですか？増えてる、減ってる？
減ってますね。
減ってる。
ただね、あの、うん、減ってますけど、あの今あの10年くらい前に比べて若い人が関心を持つっていうのが、うん、あのちょっと違った面で、本当にあのブラジル人としてここ生まれとして、うん、あの関心を持つ、音楽民謡でもあの関心持つ、そういう人がたくさん、
あの、若い人で、マルキーの非日系の方で民謡を習いたいっていう、
そういう、うん、そういう人いらっしゃいますよ。
そういう方にとっての民謡の魅力って何だろう。
何でしょうね、うん、あの例えばね、一人あの、うん、あのお三味線を習いに来たんですけどね、そのお三味線も私の場合、うん、民謡三味線と古典の三味線と教えますよね、うん、それあの民謡の方が習いたいって言うんですよね、うん、すごく民謡が好きで、
うんう
んうん、リズムなのかな、音階っていうか、その耳で聞くのが そうでしょうね、その方たちにとって、それはそうですよね、新鮮だったりとかね、
その人はもともとブラジルでなんか音楽をやってた方なのか。
いいえ、そうじゃないですよ、うん、ただリンスで生まれてリンスで育ったって言われるから、
うん、
まあ盆踊りとかはね、よくあの言っておられたみたいな、ね、
そういうところで、
うんうん、私がね一回ね、あのあ面白いなと思ったのが、うん、あの北原先生がなんで先生歌ね、音階音も取れるし音上手で、カラオケとかそういうので演歌とかじゃなくって民謡ね、うん、なさったんですかって言ったらば、歌詞がいいから。
そうです、なるほど、ね、日本の歌詞はね、本当に皆さんご存知ですか、どれか民謡。
民謡ってえ、あの子供が歌ったりするの大体民謡ですよね、
うん、違
う、それ童謡でしょ。
民謡
だから、
トーラン節とか
さ、ああいうの民謡。
あの何でしたっけ、あの赤なんかの月、工場の、
あれは消化、消化っていうか、
うん、なんかなんとか、
あれはまた、
まっこい、
とにかく東方に。東北に、うん、あ民謡が豊富で、
あ、そうなんですか、
あのその土地に
根ざした、じゃあなんとか節と呼ばれてる
の
が大体民謡なん
だ。そうです、そうです、
ソーラン節が、
う
ん、
そうそうそう、有名なのが、まあ、北海盆歌とか、うん、ね、ああいうのが花笠音頭とか黒田節とか
黒
田節、ね、
なるほど、民謡って何曲くらいあるんでしょうね。
いや、数知れないですよ、ないと思います。あの未だにまだ掘り出されてる、
その
研究家の方がその時行って、うん、あのまあ年取った方がかすかに歌詞を覚えてたり、あのメロディを覚えてたりしたのをどんどんあの掘り出されるわけですよね。どういうメロディかとかそういうのをあの研究されて、まあ、それをまた新しくこういう民謡がありますっていう、だから数知れないと思いますね。
その要するにその昔から住んでる人たちがテレビもラジオもなかった時代に歌いながら農作業をしたり、
その
掛け声をこうメロディーにしたり、はい、生活に根ざしたものだったんです
ね。
郷土、その郷土の歌のことなんですね。はい、ってことは、ね、ちょっと余談ですけど、はい、うちの祖母は奄美大島に住んでて、やっぱそこには島
歌があるのもあるも
んね。島歌、
そうですよ、
ね、
ある
ほ
どね。
ちょっとなんか、はい、曲歌っていただけない のか。
え、歌
民謡
ちょっと聞きたい、うん、触りだけいいですか。
じゃあね、
お金は払いますけど
じゃああんまり上手でなくていいですね
もちろんです。
じゃあ、ね、私の好きなその歌詞が好きなんですけど、大体私は民謡がどうして好きかって、まあ、メロディーもいろいろあってあれですけど、歌詞が好きなのがあの好きで民謡が好きなんですけど、このとにかく今申しましたように、
うん、
あの東北がすごく民謡って豊富なんですよね。特に秋田、 へー、秋田はもう特別いい節が節 歌えてもいい方が多いし、節もいい節があって、その中に、うん、まあ、民謡っていうのは尺八の、昔は伴奏なしで歌ってましたけど、もちろん、うんうん、音楽的に扱われるようになって、うん、尺八だけの歌とか、うん、三味線の入ったにぎやかな歌とか、そういう二手に分かれますね。で、その秋田に、うん、秋田長持ち歌って言って、うん、昔はお嫁さんが馬に乗って、うん、大きな長持ちっていう、あの衣装を入れたり、衣装を入れるものですよね、はいはいはい、嫁入り道具を入れるもの、うん、それを 若い衆が担いで、うん、お嫁さんは馬に乗って、うん、で村の、うん、あの声のいい人がこの長持ち歌っていうのを歌って花嫁道中をしてたそうですね。その道中の歌なんですよね、うん、でそれはだから秋田長持ち歌は秋田のもの、うん、だからあの他にも宮城長持ち歌、宮城は宮城の、いろいろ長持ちもあるんですよ。佐賀のタンス長持ち歌とか、それぞれにあのその県で長持ちが、でまあ私が好きなので、だから大体歌詞はね同じような、親が、うん、あの娘を嫁にやる、うん、あの別れ の悲しい歌、悲しいけれども、まあ、結婚式ですから、うん、晴れ、あの華やかな、うん、そういう歌詞は大体そういう歌詞が入ってますけどね、
はい、
で私あの歌った時は、最初歌った時まだ子供たち小さくて、先生が、うん、まあ、教えられた先生があのまだ娘さんをお嫁にやる、うん、感情ってわからないでしょうけど、うん、歌詞はまあ一応の蝶よ花よと育てた娘、
うん、
今日は他人の手に渡すとか、そういう歌詞があるんですよね、親が、うん、それをずっと道中若いし声のいい方が歌って、
うん、
そのお婿さんの家着くまで、そういう道中、田舎の方では特にね、もうずっと、うん、昔は本当にそれやってたそうですよね。その秋田長持ち歌をだったので
、ぜひお願いいたします。
伴奏なしでね、本当に。
伴奏なしで、いえ、すみません。
はい。で、ちゃんとお囃子っていうのも入ってますね。これはお囃子別な歌詞じゃなくて別な人がやるんですけど、まあ、今日は私が両方やります。そうです、そうです。うん、うん、そうですね。はい、そうそう、そういうものが入りますよ。ね、ちょーよーなーよー花よとーよーはーやれやれ育てた娘へ今日は何他人のよ親手に渡すなえ。
すごいね。
ね、民謡いい。
いいでしょう。
民謡と民謡しかありませんでした。
私ね、まあ、あのブラジルに来て本当にこういうものを歌ってるんですけどね。うん、いやー、やっぱり日本人だなと思って歌を歌う、民謡を歌うときは本当にそう思いますね。だから絶対日本人だったら民謡を歌わないといけないと思うんだけど。
ねえ、
カラオケばっかり。
新鮮でした、本当に。新鮮です。
で、まあこういうの昔では本当にもう伴奏なしでね、歌ってたわけですよね。
そうね、伴奏なかったもんね。
なかったんですよね。
え、先生ってあのお子様3人っておっしゃってたんですけど、はい、娘さん3人なんですか？
いいえ、娘が2人、あ、息子が上、一番上が息子です。はい、
そうですか。まあ、もう皆さん結婚されて、
はい、はい、
どうぞ、じゃあ喉を潤してください。へえ、でちょっとじゃあ逆に子供の頃に戻りたいんですけども、まあそういうこういう民謡をやってるのは先生、じゃあご兄弟の中で先生だけですか？
いいえ、あのもう一人姉もやってます。大体あの親から、 こういうことが好きで、私忘れられないのは、あの日本で移民で来るのに1週間の、神戸の発信所っていうものがありましたよね、はいはい、そこに1週間行っていろんな手続きとか、
うん、
あのポルトガル語を少し習ったりとか、
うん、
でまあ娯楽に演芸会とかもあったんですよね、
はいはい、
でその時
そ
うそう、ああいうものですよ、ね、ああいう形同じですよね、ほとんどそうですよ、その時両親がその演芸会で父が歌って、うん、母が踊って炭鉱節を、だからほで船の中でももちろんの演芸会とか ありました、そういうのが、その時も二人が父が歌って母が踊って、だから大体親がこういうことが好きだったんでしょう ね、 だから兄弟みんなも歌はもう全みんな好きで歌います。
ああそうなんだ、カラオケとかやっちゃうんですか。
そうですね、弟は一人、あのこの間まであのグループを作ってシルバーボイスっていうコーラスをや、男性コーラスを、
あ、そうなんだ、はい、唯一ですよね、
そうですよね、
男性コーラス、
まあ、ご兄弟揃ってみんなツヤツヤしてらっしゃる
ちょっとね、その秘訣は
皆さんにもお伝えしたいんですけど、本当に あのお年に見えないんです
よ、ね、あ、そうですか、
10歳以上若く
見えない
んですよ、民謡のおかげ、
そうかもね、やっぱり、まあ、それと本当にこちらに来て、いろんなあの日本ではなかっただろうともチャンスを与えられて、こういう日本文学で、あの民謡であれ、おことであれ、そういう場所にあの披露させてもらえるっていう、これがすごくやっぱり、それが糧になって
あるんだよね、
なんですね、と思います。だから本当にもうブラジル、あの連れても来てもらってありがたく思って
ます。そういう日本人の意識みたいな割合昔から感じられました、それともやっぱりこうちょっと
何
年便を重ねた、
やっぱり重ねたでしょうね、
その当時10代の頃とか20代、ね、前半の時とか、
そうですね、あまり若い時はあまり意識してなかったかもしれない、いやそうでもないかなっていうのは、学校あの一応12歳で来ましたから、私からしたらきちっと学校行かせてもらったんですよね、
それはブラジルの学校、
ね、ブラジルの学校、はい、で中学の頃、あのやっぱり学校であのちょっとした学芸会みたいなのがありまして、その時やっぱり日本の歌恥ずかしくもなく歌いましたね、
その頃だから、先生はじゃあブラジルの学校にも通ったの、
ちゃんと小学中学高校と高校まで行って、
だからポルトガル語がペラペラなんですね、先生の一個上のお姉さんとかは
もう仕事ばかりで仕事をしないといけなくて、
そうですね、
で中学、みんな中学すぐ上のはもう中学卒業してましたし、
はいはい、
あとはもう高校大学してたから、もうなんていうか一応日本語の教育っていうのはある程度知ってましたからね、あまり必要なかったんだと思いますけど、私たちの場合は本当に小学校も出てませんでしたから、
日本でね、だからこちらで、そうかそうか、それでじゃあちょうど先生は日本語もポルトガル語も上手に両方できる、
今覚えば上手ってねあれでしょうけど、日本語なんか本当どっちか言えばポルトゲースの方があの
得意な
ぐらい、得意なんですけど、でもまあまあこうしてねあの会話が普通にできるっていうことは、やはりあの12歳まで
日本で
できる、であのその今最近ほらあのいろんな言われてるいろんなあの組織のあの会議とかがポルトゲースになってるっていう、はいはい、盛んに言われてますよね、だから今になってみると、あのまあ、中途半端であれ両方がこう分かるっていうのはすごく良かったなと思いますよね、っていうのはこう日本語でやってもらってもポルトゲルでやってもらっても、まあ一応分かりますの で、
で先生の弟さんぐらいになるとポルトガル語の方が強くなっちゃうのかな、
そうですね、
ご兄弟では今はどちらの言語で話されるんですか、
やはり日本語ですよね、
日本語、弟さんたちとも、
ところが面白いんですけどね、私と一番下の弟は早く亡くなりましていません、で私のすぐ下の弟がまあ一応 ここのブラジルの学校行ったわけですよね、うん、そうするとね、もうあの言葉を覚えるだけでなし、ブラジル社会っていうものが、うん、こう広く見れるわけですよ ね、
そうですよね。
だから姉、うん、私の姉から上と私と弟っていうのは全くいろんなことで考え方が違う、
全く違う。
これは本当にね、ある意味同じ兄弟でももうここで教育したかしないかで、
すごく分かる。例えばどの辺にその差異を感じられますか？
そうですね、まあ、子育て、まず子育てから、ね、だから姉たち見てると姉たちの子供たちはかわいそうだったなと思うんですよね。本当に日本式にブラジルの習慣っていうのがあまりわからなくて育ててるから、子供たちはそのなんていうか
ギャップっていう
のが あったなとも、あったと思いますね。
なるほどね。
私たちはそれがもうね、ブラジルの学校でし教育してるし、してます。まあいろいろありますね、本当に。
そして同じいとこの中でも、
う
ん、ちょっと違ってくるってことですね。
そうですね。
でも先生の娘さんは、息子さんもそういう民謡とかお琴はやってるのは一人だけですか？
お琴はそうですね、ちょうどでやってて、でその娘たち2人も子供の頃はね、民謡を歌ってました、2人とも。
あ、そうなんだ。
なんか嫌いじゃないですね。でもやっぱり、こう大きくなるにつれて、まあ、学校の問題とかで、それと、まあ、自分たちの意思でいろんなことをやり始めるから、で、まあ、嫌いじゃないですよね。
男の子はやらなかった？
男の子はやってないです。でも今、私がこういう仕事をしているから、尺八にすごくね、興味持って、やってみたいって言ってるんですけどね。
先生、話ちょっと戻るけど、赤道祭、ブラジルから日本に来て、ちょうど赤道を渡るときに、はい、船で、はい、赤道祭り、赤道祭をやるんですって。
そう
す
ると
、
船の中で、
赤道
を超えると
。そう、超える
とき。
皆さん体験されてます
ね。そうですよ。
そういうときって小さいときに赤道には線が見えるんだ
ぞ、言われました
。いやー、線が見えるんだぞ。
そう思ったかもしれないですよね。
聞いてないの？
王様がいて、
王様、
赤道祭を渡るとき、その赤道の王様がいて、渡っていいですよっていう、そういう許可を出す、そういうのをお芝居みたいにするんです。
なるほど。
へ、王様とお姫様っていうのかな、ちゃんとその若い中からその前もってミス、その船、私はアメリカ丸でしたけど、ミスアメリカ丸とかを、
作るわけ、
繰り出して、でその人がその赤道のお姫様になって、
へ
こういうカンブリアなんかを作ってね、そういうお祭りやりますよね。
先生は何かで出たんですか？
いや、私子供だったから
見る役で、
見る役で。
なんか第1回こちら青年っていう、こっちでいう農業一般と同じ船だったそうなんですよ。
そう、55年ですもんね。
そうなんですよ、こちら青年。
なんかこう、みんな夢と希望にあふれて船に乗ってるっていう、
ね、そうでしょ、そうだ
と。なんかすごい楽しいっていう、
ね、
そうですよね。
ご飯とか美味しかったですか？
いや、それがね、子供だったから食べましたけどね、確か美味しいものじゃなかったと思うの。まずね、一番思い出すのが食器の匂い。
食器の匂い。
匂いがあったでしょ。それと船の天気の匂いね。一緒中塗り、サビナや塗ってでしょ。
船の匂い独特ですもんね。
船酔いとかしました？
いえ、それはなかったです。子供でしたからね。ほとんどなかったですよね。
その時わかんないです。船って、希望を、
希望法、アフリカ周りと、
そうです、そうです、
パナマ周りと、パナマ周りと、
私はパナマです。
パナマの方ですか？
じゃあパナマの方が少し早いんですね。
早いです。
今から10日ぐらい。
そうそうそう、
ブラジルへ、来る前に親からブラジル行ったらこういうのがあるよとかいろいろお話を聞かれたと思うんですが、
そのね、私の場合も親はなんていうか、おじいちゃんおばあちゃん残して息子を残していく いろんな確か大変だったみたいです。だから出る前までもバタバタバタバタしてて、私たちの学校の連絡も、もう切羽詰まってしたみたいで、学校の先生もびっくりされたみたいで、私ね、ちょうどね、なんていうか、子供の時から人より早く大きくなっちゃって背が高くなって、小学校1年生の時からいつも一番後ろだったんですよね。でこちら来てなんか止まっちゃったみたいで、今ではみんなと同じせいなんですけど、で一番大きくて、その小学校6年生の時に、あの頃健康優良児っていうコンクールがあったんですよね。それで男の子と女の子と選ばれて、まあ、女の子で私が選ばれて、その区域の宇部市の、それも健康だけでなし、スポーツの方も 100m 走らされたり、三段跳びとか、そういうけ記録をみんな取っていくんですよね。
すごいじゃないですか、スポーツ版の。
そうです、それ記録取っていけ、だんだん残っていったんですよ、私、その市から県から。ところが、そこまで行って、親が早く言ってなかったもんだから、学校ではすごく期待してて、ところが8月の夏休みに入ったよ、入る前に、神戸に、私たち去年は8月の4日に出発しましたけど、1週間前に入りましたから、でその夏休みの間にそういう健康優良児の行事があるはずだったみたいですよね。でだからそれに出れなくて行事来たもんですから、だからそういうことも親はもうてんてこ前で、学校にももう本当に切羽詰まって連絡したみたいです。どうか惜しまれて、だから先生がすごく惜しまれてね、私がその銀行入り口でこう残ってだんだん残っていってたのに、結局
残していく人もいるしっていうことで、やっぱり親父からこんな楽しいことがみたいな話はなかなかできなかった。
そうなんだ。それは
騒動はなかったんですか、やっぱり。お話伺ってると、別にブラジルに出ようと思わなくてもいいような、
日本で頑張れば頑張れちゃうぐらいのお家ではない、
大変な
時
代だったと思うんですけども、
でもね、私本当自分が子供育ててみて8人も子供を、ね、食べさせるだけでも大変だったと思いますよ。ね、それをすごかったですよ。お弁当作るのにおばあちゃんが朝、おばあちゃんが作ってましたけど、
そうですよね、多分ね、小さい、
すごい大きなお釜でね、朝ごはん作って、それもう兄が勤めてましたし、私たちは小学校で給食がありましたけど、もう中学校とか高校はお弁当持って行ってましたから、6人分ぐらいのお弁当と、ね、すごかったですよ。今思い出すのはお正月のお餅つきの思い出なんですけど、その頃は本当どこのうちも、28日は、どこを取っても夕方はもうペッタンペッタン、でうちももちろん夕方になると、そりゃすごい量のお餅ですよ。はい、
必ず持ってますね、
持ってますね。で兄たちが早く仕事から帰って、兄がたちが薄んでる、ね、ペッタンペッタンペッタン、でおじいちゃんおばあちゃんたちと、私が子供でこう丸めたり、それは楽しいもんでしたよね。この時期になっていつもね思い出しますよね。どこのうちでもやってたの、それは。そう、日本ではその時代は、
なるほどね、
何薄っていうみんな、ね、ついてましたよね。
そういう意味では日系社会でも餅つきはとても盛んですよね。
大イベントですよ、まだまだ。
これからね、本当にね。
だからそのおこぼれというかもらったりします
ね。本当本当。下手に日本にいるよりもやるんじゃないかなと思うぐらい。
そうですよね。今やってるの餅つき自体を。
我々都会で育っちゃったからね。それも。今幼稚園で一回やったぐらいの。
ちっちゃい時はね、私もそういう記憶はあるけど、今はお餅はしかも一つ一つパック入りですからね。
パックに入ってスーパーで
1年ぐらい持ちますよ。
うわ、
一つ一つのパックだから。
うわ、あれね、ツイッターすぐ いろんなお餅にして食べるんですよね。
美味しいですよ。
全然
違う
ですよ。
人がちょっと田舎だったから、本家がついたお餅が毎年届くみたいなね。
ああ、なるほど。
でも自分が作ってことはなかったね。でも割ともう私の世代とかになっちゃうと機械でもうついつくようになっちゃって、もう便利なものできたから機械打ちだよなんて。
なるほどね。
そういうのが加わってましたね。
はいね。
ご両親はこちらの方で最後。
そうです。
日本には帰らないで、
はい。まあ、遊びには行きました。はい。
ずっと農業やってたんですか？
いえいえ。だから、その3年過ぎて、ブタンタンに
来て、
来て、ブタンタンにその、私のクニャード、姉の主人の親戚がブタンタンで洗濯屋をやってて、あの時代ね、40年以上になりますよね。その時代は日系の洗濯屋さんっていうのがすごく
多かったみたいですね。
一番の現金がすぐ入る商売だったんですよね。
クリーニング屋さんっていうと日系の
方、そうなんですよ、
日本人の方だっていうふうに。
だからその方がちょうど子供さんがいらっしゃらなくて、夫婦でちょっと大変だからって売り出されたんですよ、そのクリーニング屋。でちょうどうちの方ももうお百姓はとっても大変で、親戚だったもんですから、そういう、で話がうまくいって、それを
引き継いで、
はい、引き継いで、で10年ぐらいですか、
ブタンタンで
クリーニング屋、
クリーニング屋。
じゃあ北原さんも先生も田宮さんも一緒に
やりましたよ。上手ですよ。アイロンかけ。
すごい。
ね。
尊敬。
あれじゃないよね。もう炭ではなかった。
電気で。電気で。
やっぱりアイロンかけながら民謡歌われたり。
ああね、民謡あれですけど勉強はしましたね。アイロンかけながら夜学でしたから。中学高校は夜学で昼間は仕事でしたから、だから本当アイロン、蒸気アイロンっていうのは冷め、で水が出るから冷める時間っていうのがあるんです。ちょっと待たないといけない、そういう、そういうね、パッと目を通して試験の時なんかそれはやりますよね。そういう時間しか勉強するっていう時間になってましたからね。
で女のお子さんがずっと6人だから次から次へと結婚していく感じにな
っていった
わけですよ ね、
ですから、その洗濯 のクリーニング屋の方も、もう辞める時期が来ちゃって、
もう、
働いなき
ゃいけないから、
お姉ちゃんがいなくなって。お父様とお母様、最後の仕事は洗濯屋さんですか？
いや、それで次女夫婦と三女夫婦が一緒に、そのうちに結局クリーニングをやりながら少し資本ができたので、一つのちっちゃな建物を建てたんですよね、アパートみたいな。下をレストランにして、上が、何階に3階ぐらいにして、でその姉たちが一緒に住んで、その親と、そして下を自分たちでそのバール、レストランと両方のお店を、
飲食店に、
そうです、っていうのは、そういうのもね、やはり親戚の方がしておられるっていうんで、そこで覚えたりして、結局そういうやっぱり手ずるがあったんですよね、助け合いですよね。やはり何もないものっていうのは難しかったりした、ですからやっぱりそういう手ずるがあって、やっぱりそういう親戚の方がそういうことされてて、だからそう、ちょっと仕事を覚えて、でいろんなお店開くのにもね、いろいろ手伝ってくださって、そういうので、
ブタンタンでまた始めた。
いいえ、それはサントアンドレイです。長女が私の一番上の、サントアンドレイにお嫁に行ったもんですから、でそのやはり長女ですから、どういうのか親もいろいろ、親の
面倒見なきゃ、
いけないってことですね。そうですね、そういうんで、そういうお店の方も長女の近くに建てて、
じゃ先生も靴買って、
私はその時はもう結婚してました。ブタンタンで結婚しました。
A はおいくつで結婚されたんですか？
私24です。
どういう出会いですか？
近所です。
近所で
面白いのは、私いつも言うんですけどね、うん、姉3人は一世の方ですよね、うん、まあ一番上は、いや一世って言っても小さいと来てるんですけど、まあ、どっちか言えば日本的な
育ってる、
で、あとの2人全くの一世のもう大人になってこられた、一人であのブラジル来た、来られた、それを私は妹として姉たちがあのここでお付き合い、ナモーラするね、はい、あのそれを
恋愛中、
あの頃はね面白いもんで、妹の私も一緒に映画なんかついて一緒に行ったり
おめでと
う、そうしてたん
ですよ、迷惑
ですよね。でもそれもその時代はね、姉たち もうそれが普通になっちゃって、ところがあの頃はバスでしたから、うん、乗り物に乗るのに一斉だから、あの兄たちは一斉でパッと、あの頃の男性、今の男性はどうか知りませんけど、先に乗っちゃうの。で私は12時で来て、やはりブラジル人たちとの付き合いもあるし、それがもう我慢できなくて、絶対に一斉とは結婚しない。
ちょっと今、危険なんですけど、やはりもうその時からブラジル人はレディーファースト、
もう今よりもっとも
っと
です
、
もっともっと、はい、はい、バスに先に乗り物に自分が男性が乗る、先に乗るってことは絶対ありません。
もう
今でもそうだと思いますよね。
まあ、
そうですか。そういうふうに、
まず乗ること
ないですよ、ね、
まあ、女性に荷物持たすとかね、そういうことはブラジル人はしないですよ。
エレベーターとかね、エスカレーター、ドアとかね、
そういうところ
はタクシー乗るとかね、ドアとか、そういうのは徹底してるのはもう昔から何十年、何十年も受け継がれた、
まあ、
伝統が許されなかったんですよ。
そうです。一世と結婚しないです
ね。一世とはね。
じゃあ先生のご主人様はやはり二世。
え、そうです。
あ、じゃあちゃんと。塔も開けといてよ。後ろから乗った。
まあまあね。乗り物には絶対先に乗ったりとはし
な
ね。
しなかった。
はい、
あ、ちゃんとチェックして。
はい、
では2世で、あ、ちょっと後ろから押さえてるなとか見て、それでよし、これとなら結婚できるって。
そうです、
ね。そういうの面白いなと思うことがあって、うん、そういう2世の方とはね、一、
うん、
まあ、育てられてるわけじゃないですか。
うんうん、
でもちろん一世のお父さん、うん、お母さんは、うん、先ほど言われた一世の方と同じように家の中とか外でされてたと思うのに、二、うん、世になったらその学校とか友達とかから学んでることですよね。
そうですよね。そうです
よね。だから自分の家の中じゃないじゃないですか。うん、多分自分のお父さんは。うん、お母さんを入ってたりで、何でも先にやっちゃうのが普通なので、ね、それは日本の文化だから、うんうん、でも2世の人たちは、ね、そういうふうにドアもブラジル式できるってことは、全部学校とか友達とか、
そうですね、
そういうものなんですよね。
そうですよね。
面白いですよね、うん、そういうのって。
結構学校教育って大事なんだなと思う。あの友達とか ね、
ね、
まあ、多分友達の家庭とか友達もそうやってるから、自分もしないと格好悪いもんね、学校でね、
モテないし。そうですよね。
でもまあ家はこうなんだって切り替えるんだろうね、やっぱりさんと。家はこう、
そうですよ、
外はこうなんだっていう
の
ね。
そうそう、それはそうなりますね。
うん、
私たちからしてね、そうですよね、
もう先生自身もそうなわけですよね。
そうなんですよね。
まあね、50年もここにいる一世の人は未だにできないですもんね。
するって感覚もなかったりする人も多い方は多いんじゃない
です
か。
気がついてないんです。
気づいてない、だから感覚気づいてないんじゃないですか、多分。
そう、それとほら、例えば私の 姉たちなんかは別にそれが嫌でもないわけなんだと思
う。
も
う
それが
一世の、ね、
はい、一世の、一世で、そういうふうに育ってるから。でも私たちの場合も、私たちの世代のあれは12世って言われますよね。
そうです、はいはい、
本当に全くそうですよね。もう本当に2世みたいなとこあるし、
うん、
だからそういう面はもう本当にここ生まれみたいなもんですよね。そういうの許されないのは。
やだ、
いやいや、ねえ、
でもそうですよ、感覚的な問題ですからね。
そうですよ。
他にないですか、日本人のここが許せん。
ここが許せん。
まあ女性でも男性でもいいですよ。
あのね、 わからないっていうかしら、私は子供で来てるでしょ、うん、だから大人の日本の大人の習慣とかそういうものがわからないで来てるわけですよね。そうすると日本で言うあの建前っていうのが、
建前と本音、
本音、あ、そうそう、本音、それが本音と建前、難しいですね。すごく。
じゃあ例えば日本人の人がもううちにすぐいらっしゃいいらっしゃいとか言って、
うん、それ本当に取っちゃうんですよ。
そして明日、うん、ピンポンって言ったら、うん、なんで来たのみたいな。
そう、そう、それと一回ね、私とは関係のない内容でしたけど、うん、こう言われた方があるんですよね。だってあなたこう言われたじゃないですか、あなた日本人でしょ、そういう言ったって日本人だったら分かるはずって、
本音と建前が、
そう日本人で分からないんですかって、それが
そういうことが分からないです
か、うん、そう、こういう、私はこうは言ったけど、それは建前であって、うん、だからそこはね本当に私未だに分かんないですね。
でも先
生、どこまでが、
どこまでが、うん、先生とかでも例えば今一応おことの制覇っていうのが大、うん、もうトップのあれで、
はい、
向こうのお家元さんとかともお付き合いがあるわけですよね、はい、お三味線もそういうのあるんですか、何派とかっていうのは。
ありますね、一応伝統のああいうこととかまではありませんけど、はい、藤本流とか、
うん、お三味の方は先生はじゃ藤本流、
一応習った先生が藤本流の楽譜で教えてこられたから、
はいはい、
でも別に日本でやってればやはりお免状とか出て試験もして取るんじゃないかと思いますけど、ブラジルではそれやってますよね、ただおことの方はちゃんと、
ね、試験をして、そうするとお家元さんとのそういう、なんかもっと普通の庶民的な我々の日本人の一世よりも
すごいです、
難しい、わけわかんないことが、
難しいです。だから必ず私 の, ちょ、うん、直接の先生を通して何をしても全部、はい、通します。
じゃあ一番最初にブラジルで先生に教えてきました方に、はい、を通してやる、
はい、
て
あ、だから直接お話をするときあっても、
うん、
本当に向こうが話されることを聞く程度で、
うん、
そのぐらいですよね。
あ、
日本ではまだまだそういうのをお家元先生で、すごく、
ね、
うん、すごいですよね。
そういうのは
大変、
はい、
ね、ですよね。民謡の世界はないんですか、そういうのは。
あんまりありませんね、その点は。すごく庶民的で、だから私は本当に両方やってて自然にやったんですけど、何も自分がこれをやりたい、うん、でも両方やってて、
うん、
よかったなと思うんですけど、それはその伝統的なそのおことの古典をやってるのと、
うん、
それは本当に緊張した、すごく緊張したものがあって、
うん、
学ぶことがたくさんありますよね、うん、その習慣とか、うん、まだまだ学ぶとこがすごくあって、日本的なものを、
うん、
民謡は本当に庶民的なもので、うん、気軽にどこでも手を叩いてみんなで歌おうとか、冗談を言って、ね、そういう場所でも冗談を言い合ったりとか、そういうものすごく庶民的なものが、やっぱり人間って両方必要ですよね、
うん、
と思います。
やってみて、緊張する面もリラックスする面も、ね、
これだけじゃまた大変だし、でまたこれでもちょっと私の場合物足りないし、ね、そういうあれがあって、ちょうどなんか、
そういうバランスが取れないと、うん、海老蔵事件みたいな、
うん、本当に今そうなってみて分かるかと思いますね、両方やって、
う
ん、よかったって
。どれが一番先生的には好きなんですか、民謡、お茶、味線、おこと、
うん、どれ
自分でやられるのと教えるのってまた違いますよね。
また違います。
そこはもう、そうか、うん、
でもやっぱりね、うん、どっちか選ぶとなると、やっぱり古典のおことの伝統的なものになると思います。
あ、そうなんですか。堅苦しくないんですか。
堅苦しいけど、やはり、うん、
好きなんですね。
美穂さんもおこと習われてるっていう話
です、私の、うん、
生徒としての筋はどんなもんでしょうか。
いいですよ、まあ、いいです。ただこういうことはね、あのもう習うだけじゃなくて、実際にお稽古の方がもう 80% です、
うんうん、
だからそれをするかしないかで上達が早いから
、
将来は継いで、
そうですよ、
娘さんがもう十次元のお子様やら
せる、そうですよ、
綺麗ですよね、お子様の音
色はね、そう綺麗ですよね、本当
としてね、音としてはね、音が本当奏でる音がいいですよね、
うん、
教えるのもことが一番好きなんです、それとも教えるのは例えば民謡が
好き。教える方はね、まあ別にこれって教えるそのものが私好きなんですよ、何でも。
じゃあ、
だからその演奏するよりは本当のとこ演奏家じゃなくて、あの先生の方だ、教える方の方が、教えるのは私本当にどんな人でも、あのあれここでいうパッシンさがあって、あのね、忍耐力があって、
いい、
絶対に
素晴らしい、
いやそれ、いやそれが
あの優しい、
そう優しいって言える、それが好きなんですよ、教えるの。そうするとね、本当にあの上達の遅い人、下手な人教えていっててね、ある程度できるようになるでしょ。そしたらすごい、まあ嬉しいですよね。だから下手な人ほど教えないだろうすごい、
すごい、すごい、すごい、
でも本当にそうなんですよ。あのよくね、あちこちであのブラジルでやってますとね、今はそういう時代なんだと思うんですけど、すぐブラジル人の方があの CD があるかって、あの私が録音したものがすぐ聞かれるんですよね、まあ、あればあの買いたいっていう意味で、でそういうものって私あの1枚しか作ったことないんですよね。
作ったんですか。
で一応あのあまり出来栄え良くありませんから進めてないんですけど、あのしてないのは結局次はどっちか言うと、今言うあの演奏家より教える方だと思う、うん、やっぱりそれはそれ一人ずつのね、うん、演奏家の人はそのあんまり教えるのが好きじゃないとか、
う
ん、
ありますよね、
うんうん、だからどっちか言えば私教える方の方が好きなんですよね、物を教える、だからことであれ民謡であれ歌で、民謡の歌であれ、あのとにかく教えるのが、ね、根気よくこうそれが好きです。
何事もパッセンスはないんですか。
そうですか。あ
ー、ね、
なんかね、おばあちゃまとかもいっぱい習ってね、民謡のね、お話ですごい今日面白かったのよ、ね、90歳とかのおばあちゃんとかでね、なんだっけ、並んでたんだっけ、
そうそう、歌に民謡にね、お稽古に来て自分の番を待ってるでしょ、うん、その方も91だと思います、
うん、
で、あのさあ今度は笠井さんですよって皆さんがね、後ろから番号を持ってて、それこうキョロキョロキョロキョロしてね、皆さんにで、ようやく出てこられたんですよ。で、さあ、何歌いますかって言ったら、なんで私が歌わないといけないんですか。
いきなり、いきなり、歌いに来たのに歌うことを忘れてしまった。そういう方、怒り出してしまった。
そういう方がね、いらっしゃるけど、もう、ああ、そうよ、今度は笠井さんがね、歌う番よ、言って、歌わせるんですけどね。
すごい支援者だと思われて、
忍耐力。そうですね、歌を教えるんじゃなくて。なるほど、その場に来たことを教えてあげるんですね。
その場に来たことを教えてあげる。でも楽しいですよ、ね。
楽しいですよ。本当に楽しい。で、いつかこうなるんだなと思えばね、支援者も出てきますよ。そうですよ。あの皆さんの年ではね、私もそういうことを思ったことないですよ、
うん、
でも私ぐらいの年になると、あの自分もこうなるんだなと思う、
もうすぐだなってね、
うん、もう思いますね、
うん、なんか親と年中そういう話
そうですか、
もうすぐだねみたいな、
ね、
田原先生怒らせたらもう大変なことですね、あれもう怒らせるのが大変、
ね、怒らせるのが大変
だっていうことがないですね、
子供さんにも、
子供もあんまり、まあね、お尻をパチンってするぐらいはあれですけどね、大きい声はあんまり出したことないと思いますね。
ね、うん、頭にくることってないんですか、先生。
でもね、私まず あのまあ性格でそういうあのあんまりカッとしない性格だと思うんです。だからいいことばっかりじゃないですよ、そういうのって。やっぱりその反面があって、うん、いろんなことその時にパッと言っとけばいいものを後になってどんどんどんどん言っとけばよかったよ、そういうことがあって、うん、ね、やっぱり反面っていうものありますけど、
うん、
でも私なんでも話し合えば話し合わないといけないと思うの、カッカッとこうあれする前に、
ね、
だから一つ自慢はだから子供の前で夫婦で大きい声したことは絶対にありません。
旦那さんも
前あの、
うん、穏やか。
男ですか、男性ですからね、穏やかっていう面ばかりでもありませんでしたけど、私がこうだから、
うん、
子供の前でこうこうあれするしないで、まあ相手は後で話し合うとか、
うんうん、
子供の前ではね絶対に大きい声っていうのは、
うん
うん、あのうちの親がそうでしたから、私そういう場面見たことない。それはね、子供に対してすごくあれがあると思うんですよね。だから私もまあやっぱり子供の前ではね、声はしないと思って、夫婦で、ね、
喧嘩とか嫌争いはしない、嫌争いはしない、それは
守ってきましたね、
大学が。ご主人様は、亡くなられちゃったんでしたっけ。
そうです。
何年前に、
はい、ね、来年の2月で3年です。
ご病気。
そうですね。
お仕事は何をされてたんですか。
仕事はね、あの、ディーゼルって言ってバスとか、うん、あのトラック の、
うん、
あの修理の工場っていうんですか、ね、
工場を持ってらっしゃる。
はい、そう
へえ、そういうなんていうか民謡とかそういうのはやらなかったんですか。
で、もう仕事を、あの仕事を、バリの人で、
仕事一筋、
はい、仕事一筋で、まあおかげで、うん、本当今思えばおかげで私がこういうことができたっていうのは、
あ
本当にね、経済面でね、
うん、
仕事で頑張ってもくれたので、私は本当に。家庭の主婦とこういうふうに自分の好きなことをやって働かないで済みましたので、
うん、はい、そうかそうか、ねえ、なんか趣味とかあって一緒に歌ったりできたらまた、
そうですね、それも、うん、そういうことがあった方が良かったかもしれないですよね。
なるほどね。息子さんは今何してるんですか。
息子がね、うん、名前は知らないんですけど、ロジチカ の、 あの仕事してます。会社の
何ロジチカ、
ロジチカっていうのは
物を運んだりとか、
はいはい、
例えば、
息子さんも日本語喋ります。
まあまあまあですね、はい、皆さんにともまあまあです
、ね、例えばね、じゃあね、ある程度喋る人に民謡だのことなの三味線を教えるのは全然問題ない。ポルトガル語だけでも先生は喋れるのは問題ないけど、
問題ないですよ。
けど例えば民謡なんかの場合には、うん、さっきみたいに歌の意味とかをポルトガル語で教えてあげて、うん、でそれを日本語で歌うわけ。生徒さんとか
私の場合必ず説明はしますよね、うん、でもあのこういうものっていうものはあの音楽とかはわからなくても覚えますね。絶対に覚えます。
例えばおことなんか漢字の1とか9とかね、うん、そういうのがで、はい、あの楽譜になるじゃないですか、
はい、
音符が、ね、おたまたちが、はい、それもみんな、はい、マルキーの非日系の人たちももう
覚えないといけないですね。それだけは
それだけは最初に、
は
い、もう漢字で覚えて、
はい、それとあの、うん、私良かったなと思うのは、
うん、
あのおことやなんかでもあの歌がありますから、
はいはい、
歌詞がありますよね、
はい、
だからひらがなだけは覚えておくといいっていうんで、
うん、
一応私のところに来る生徒はみんなあの非日系人でもひらがなだけは一応教えるんですよ。そうすると向こうも、
うん、
こういうものやる、やるっていうことはいろいろそういうものに興味があるから興味持って覚えるんですよね、ひらがな
を、
ひらがな覚えるんです。だからそれを通じて、
うん、
あの今まで日系でもあのそういう日本文化に接したことの全くないっていう子も来るわけですよ、日系でも、
うん、
でその子たちがそのことを通じて日本語もそういうふうにして覚え出すと、
うん、
あのどんどん覚えようって日本語も気になってくれた子が何人かいるんですよね。だからそういうのがとっても嬉しいですよね。
ですね、
はい、 人あの今やってるあのデニーゼっていう三世だと思うんですけど、あの沖縄の沖縄県のね出身の三世で、今まで全然日本の文化というものに接したことないし興味もなかったんですけど、でたまたま友達があの非日系人で、あの私のあのロレーナっていう子がおことをやってて、それ音楽を通じてあの両歌手なんですよね、歌を勉強してて、であのロレーナがおことをやってるっていうんで、まあちょっと興味が湧いてあの私のとこ来ておことをやりだしたんですけど、
へ
そうすると日本語もやっぱり覚えないといけないっていうんでひらがなを教えて、そしたらちょっとまた勉強しだして日本語で、おことの方も今すごく一生懸命で、この間の今臼手の音楽大学の1年生今度2年生になりますけど、その方に、先生にあの日本のそのおことにコーラスのついたものがあるんですよね、おことの伴奏でコーラス、それをコーラス の、 あの先生に見せてこういうものがある、まあ、向こうも興味持って、でコーラスを桜桜と花、あの花比べっていうのと、オンコトっていうこの3曲あったんですけど、それをあのうつての音楽大学のコーラス部の人が歌って、2、3週間前マスピで発表したんですけど、そのデニーゼと私とでおことを弾いて、そういうことをやりましたけど、その子がそれをやるためにすごくあの稽古したわけですよね、1対1で私と弾くから、勉強しないとあのできないし、だからそれを通じてものすごく勉強したし、でそういうものができるっていうのが自分にもあの自分も勉強として分かったし、すごく今あの乗ってきてるの。だからそれをことするまでは全然その接触のなかったし興味もなかった子はそういうふうにしてね、なるっていうのが
いいですね。
そういうことが あのあるんですよね私。だからそういうこそういう面でももう本当にブラジルでやってたからこそだと思うんです。日本ではね本当に私をことあのまま続けてても、まあ上の小さな町で何人かの生徒を教えてやってたぐらいだと思うんですよね。本当にそういう意味ですごいいろんなチャンスを与えられるっていうか、ブラジルでは。
先生12歳で3年日本でやってたってことは本当に8歳とか9歳ぐらいからやってたってことですよね。
そうですね、12で来ましたけど、自分の8月ですから、9歳ぐらいからですね。
それは自分でやりたいと思ってやったんですか？
いやそうじゃないです、やはり母親が連れて行ったんですけど、あのとにかく音楽は好きだったんですよね、小さい時から、何でも、何でもよかった
んです。上のお姉ちゃんたちはやってなかったんでしょ？おこと。
すぐ上の姉も一緒にやりました、
はい、はい、一緒にね、そうかそうか、でも北原先生3年で、すぐ上のお姉さん1年でしょ？
1年ぐらいでしたね。
すぐ上のお姉さんは日本舞踊も踊られてるん
ですか？そうですそうです。
そっちは先生はやらなかったんですか？
やりましたよ、日本舞踊も、母が、母の関係で。
日本で？
いいえ、こちらで。
はぁ、
20代30代の頃10年ぐらい踊りました。好きです、踊りも好きですよね。でもどっちかに行ってなった時に、もうその時民謡もやってたし、おことも、やりだして、やっぱり音楽か どっちかに、もうあの時間がなくなっちゃったんですよ、おことするのに、
あー、それですか。
それでまあ音楽の方
を選んで、もっと上の2番目3番目のお姉さんたちは
やはりね、一番上はやっぱり踊りもやりました、母のあれで。3番目、2番目だけがあんまりいろんなことやってないですね。
へ
ぇ、歌はね、あ、コーラスやってましたよね。
コーラス、みんなが、そういう才能は溢れんばかりね、あるんですね。はい、なんかもうあっという間にいっぱい聴いちゃってるんですけど、どれぐらい聴いたんだろう。あ、もう1、でもまだ、そうでもないかな、わかんないや、何分聞いたのか。
1時間以上は喋って
ますか。はい、皆さん質問ありますか。
いやもう尽きないんですけど、
話が尽きないん
ですけど、1時間とかそういうインタビューになってしまう。
逆に先生
一つ先言っていいですか。
はい、いいですよ。
あの そうですね、
うん、
プロティンじゃないけど、うん、子供を、私子供を教えるの好きなんですけど大変なんですよね、
うん、
子供を教えるっていうのは、うん、今の忍耐力とまず親がまず母親かあのという気持ちがないと子供っていうのは、
うん、
で大変なんですけど、うん、あの何年か前まではあの今もう大きくなっちゃって、
うん、
そのちょうどあの小泉前首相が来られた頃に何人かずっといたんですよね、
うん、
でその時来られた時に、
うん、
あの領事館の方で、
うん、
日本あのイビアポヤの中にある日本館を、うん、に行かれるのであの最初はあの通られる間あの見学される間 CD をおことの流そうっていうことだったんです、うんうんうん、でも CD 流すぐらいなら生の方がいいだろうっていうね、
うん、
まあ、うちの方に話が来たっていうのは子供をやらせてくれ言われて、
あ
子供にさせてくれ、
うんうん、
であのそうですね4人子供とまあ私は辞退したんですけど先生も一緒にやれるんで、
うん、
あの中で、
うん、
ただ領事館の方はあのスケジュールが大変だから、
うん、
ただ通りすがら過ぎられる程度ですって聞かれるようなことはないですけど言われて、まあ私としてはそういうもうあの招待を受けただけでもう光栄でしたから、
うん、
であのやったわけですよね、あの中で、でその時通りすがあれするだけじゃなくちゃんと立ち止まってくださって最後まで聞いてくださって一人一人と話をされてそういうエピソードがありましてね、その時本当に思いましたね、子供、うん、あの教えるの大変ですけど、
うん、
あの忍耐力もいるし子供っていうのは、
うん、
だけどその時に本当にああよかったなやっといて、
お子さんたちに喜んで、
う
ん、
そうですよね、
え、そのお子さんたちは日本語も喋れたんですか、4人とも、
う
ん、
まあまあですよね、だからあの首相がなんか、うん、あのこれいつまでもねあの続けて やりながらて、それまあ全部写真に撮っていただいて残ってますけど、あの時本当に、大変だったけど頑張ってってよかったな、ね、
また一世のっていうか日本人の子さんじゃなくてその片言でも日本語はね、
そう
ぐらいの子たちが日本の文化を
勉強
してるところがまあね、
そうなんですよ、
日本側というかね、
そうです、
もう感動したんじゃないですか、
そうですね、
逆に私なんか本当こっちに来てまあ日系社会に近しいこともあるけれども、本当にもう非日系ポルトガル語しか喋れないような子が一生懸命和太鼓やったりお琴やったり日本舞踊をやったり、それをすごくもう身近に見ることができる、日本でももちろんやってる子はいらっしゃるだろうけれども、普通に日本でバタバタバタバタ生きてた時にはそういうものを見たり触れ合う機会がなく過ごしてきたから、よっぽどこっちに来た方が
そうですよ、
ね、そう
またそれが全然日本語喋らない子が
そうそうそう
やってるところもまた感動しますよ ね、だから本当それを教えてる先生たちのパシエンシャ、ね、忍耐力と努力はすごいなと思うんですよ、
うん、
それとそのブラジル人の心にも、
うん、
こう共感できる何かこう響くものがあるっていうところがまた、
ね、そうでしょうね、
そうですね、
結局そうですよね、
ね、
そうですよね、
興味がある、うん、それがいいんだっていうふうに
思ってもらえる、ね、
そうそうそう、ブラジル人がね、
そうですよね、
すごいなと思う、うん、
ね、本当ね、あの先生のところからもう本当に旅立って日本で勉強しないしたいなって思う人も出てくるし、
ね、うん、そうなんですよね、そういうのが本当に
顔とか外人とかに関係なくいいものが残っていくだろうし、
そうですよ、ね、
やる人がやるだろうしね、
そのうち民謡サンバみたいなのできればいいですね、
そう
ですね、でも先生だったらさ、例えばさ日本語の民謡の歌詞じゃないですか、
うん、
それをポルトガル語訳することもできるじゃないですか、
そうですよね、
ポルトガル語訳した民謡を歌わせてみたいとかそう歌ってみたいとかそういうのないですか、やっぱり日本の音、
そうですかね、私だと本当そういう あの才能ありませんよね、でもそういう方がおられたらねやっぱり できますでしょうね、
まあ、いろんな言葉でねいろいろ分かるっていうのも大事だからね、相手に
そうですよね、
でもきっと読む、まあ、でも難しいしやっぱり音っていうのもあるんですよね、
そうですね、あのマワカって
はいはいはい、
ね、
グループが
いますよね、であそこのガブリエオが 桜桜を私も何回かやったことあるんですけど、編曲して、
うん、
あのなんかあれは 何のリズムなんですかね、タタタタンタンタランタンタン、こういうね桜で、ね、あの時々私も歌うんですけど、そのあのマワカのグループで、あのマワカのグループもあのマギダリーデルがマギダ、
はいはい、赤い髪した、
そうそう、あの人におことを少し教えて、そのおことを教えて、おことの中にあの歌がありますから、歌も歌うために教えたときに、私を歌って教えるのを聞いて、何かあの日本の音楽でいいんじゃないかっていうね、そういう面で私にをやっててよかったなっていうのは、あの人たちの音楽はエチニカで民族のね、あの音楽でした、うん、ソーラン節とか朝倉ユンタとかいろいろ教えたわけですよね、うん、だからあの私が知っていた最初の頃のまあ和歌っていうのは、あの日本の音楽っていうのは蛍だけだった、
うん、
そうそう、はい、
コーラスでね、
それからだから後の曲は全部あの私が教えたもんです、
は
い、だから一応あのいろんなもので書類や中に必ず私の名前を出してくれますし、今度来月の16日があの人たちの16周年です、15年ごめんなさい、15年で一応私もコンビターでスペシャルであの呼ばれて一緒にやるんですけど、
うん、すごいです
ね、どこでやるんですか、
あのセスキピンエロスだそう
です、素晴らしいところですね、
すごい、っていうのはやっぱりそれだけあの私ちゃんとマギダさんのそういう曲、日本の曲を、
うん、
私から習ったっていうことをちゃんとあれしてくれてるんですよね、だからそこをすごく嬉しく思ってるんです、本当に私は何気なく教えたんですけどね、知ってる歌を、
うん、
それは慣れしてくれたっていうのがすごく、
はい、じゃあ携帯の音が鳴ってるところで、あのちょっと音楽になんか
おやめください、
ね、音楽をですね、はい、何かかけましょ う、ね、どれでもいいです、
そう、どれでもいいですですね、
はい、入れてくれた曲を1曲じゃ入れてもらって、
はい、は
い、何も入れなかった、
じゃあミアナモラーダ、
はい、誰でしょう、
これはね、と
聞いてもらいましょうお聞きください、
なん
か誰かブラジル人の誰かです、
そうなんですよ、
はい、有名な人です、cartinhazinha de você. Se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente esta coisinha, esta coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento.Ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você.
ら演じます Sem ninguém saber porquê
E se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Mais amada pra valer Aquela amada pelo amor Predestinada Sem a qual a vida é nada Sem a qual se quer morrer Você tem que vir comigo Em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos têm que ser Só dos meus olhos E os seus braços O meu ninho No silêncio de depois e você tem que ser a estrela derradeira minha amiga e companheira no infinito de nós dois
皆さん、お元気にお過ごしですか？少しの時間お付き合いください。先日、2歳になる甥っ子と一緒に1日遊びました。実家に帰ったりする時など結構遊ぶのですが、車が大好きなのでいつも1個ミニカーをお土産に買っていくんです。でも、先日たまたまテレビを見ていたドラマの中で、学生が段ボールをロボットみたいにかぶっているのを見て、これだと思い、買ってあげるおもちゃもいいけど、手作りのおもちゃも必要でしょう、と思い、作ってあげることにしました。もちろんそんなのを作るのも初めてですし、一瞬見ただけなので、適当な作りでしたが、甥っ子がめちゃめちゃ喜んでくれて、30代の私も段ボールロボットになりきってしまいました。結局、この年になって、作る過程だけじゃなく、仕上げに絵を描いたりと、いろいろと楽しめる工作にハマりそうです。でも、工夫と想像力に限界があるかも。
僕の過ちを僕もしたように愛するこの国も
喜ぶ顔が見たいから何かをしてあげたい。でも与えることだけで喜ぶのは違うのかもしれません。幼い頃は一方通行の品物で喜ばせるのではなく、一緒に楽しむ心が必要かもしれませんね。
みんなもこりゃいけなもんだ。おはんがどんの飲みむんなんだ。ブラジルさんの夢まつたけ力でよかもんさ。朝はごっといおきもんさ。肌もきんごきんごなるもんさ。まこっちなんちゅはなきのこ。まこっちなんちゅはなひめまったけ。
はい、ということで
楽しいお話を伺いました ね、
ね、先生にもあっという間に携帯を鳴ったのから、あの尻切れトンボになっちゃったんですが、先生もちょっとマイクを持ってもらって、
そうそうそう、はい、
あれですね、先生結構領事館なんかにもご飯食べに呼ばれたりとか、最近すごい。
そうですね、
あれはいつぐらいからですか。
もう6、7年前からですね。
うん、
はい、
おこと会のやはり代表でいらっしゃる
だと思うんですよね。
でもおことのことだったら北原先生って。
でも一応ほら一応ね、おこともいろんな、山田流はもうなくなっちゃったけど、あと宮城流も一応先生、
ね、
宮城会も二、はい、つだけ今あるのはおこと。
もう一つね、斉藤さんって方が、やはり行くたりだと思うんですけど、あの我が国の会とかなんかそういう名前で
やってらっしゃる。お三味線の方の先生は。
お三味線は民謡ですか、それともその古典、そういういろいろね、お三味線はすごく広いんですよね。
やっぱりいっぱい
民謡も、
民謡
海藤さん、津軽三味線だとかですね、
ね、うん、で、民謡の方の先生って今何人ぐらいいるんですか。
歌ですか。
はい、歌の方は。
歌は結構いらっしゃるんじゃないですか。いろいろ、はい、あの別なグループもいらっしゃるし、
そうなの、民謡にもグループ、
はい、ありますよ。
あ、何と何があるんですか。は
い、郷土民謡協会、日本民謡協会、日本民謡同志会っていうのもありますね。まあこの、はい、3つですね。
あ、意外に盛んなんですよ。意外にって言っちゃったら失礼なんですけど。
そうです ね、 ですね、外国にしたらあのやっぱりね、好きな方いらっしゃるですよね、民謡、本当に好きな方。
ただ年齢層はやっぱり高い。
今は高いですね、
うん、
でも結構ね、このあのヘジストロで山口さんって方が子どもさん集めて教えてらっしゃる。ああいうやはりね、あのなんていうか、私このあの田舎のこうコロニアの方がそういうのって集めやすいんじゃないかと思うんです、ね。
まあ、日本人学校とか文化協会とかがあれば、はい、そこに通ってる子どもたちをゴッとやれるからね、うん、
と思いますね。
よさこいソーランとか和太鼓もね、
そうそう、
それでも最近和太鼓習われて始めたっていうね。もう一つ芸を増やしてるっていいよね。音感もあれ、ね、一回カラオケ一緒に行ったら瀬戸の花嫁をやはり音感狂わずに上手に歌われて、
さっきの、秋田の
秋田長持ち
だった、うん、通じる花嫁、
そうですね。
でもね、やっぱカラオケの方が気楽に歌ってましたか。
そうですね、
うん、
あ、そうですね、
あの民謡の方がやっぱり力入るって言った変だけど、
やっぱり民謡の方が約束事が多いですね。拳を入れたりとか
回したりとか、
うん、はい、そういうものがあります、ね。
あれなんだっけ、民謡がろうそくの火を消さないようにして歌うんですよね。そうです、確か、うん、先生もそれやるんですか。
やってないですよ。私は本当に自然体で歌ってます。はい、
どうしたらろうそくの火を消さないで歌えるんだ。
あの民謡はね、あの息をなるべくしないで、あの一区切り区切りを長くしたのが民謡ではすごくバロディーザされるんですよね、
うん、
そうすると、うん、吸った息を少しずつ出さない限りはそういうことができませんから、長く一節をあの間で息をしないで、あのその点歌謡は本当に言葉言葉で息してますもんね。だから楽ですよね、民謡の場合は本当にずっと、
うん、
伸ば、あの最後まで息をしないとか、ひどいな歌いなとね、一、うん、つの歌で一箇所しか息をしないとか、そういう歌、ありますよ。
ワンブレスで一曲歌えと。
そう。なるべく息を間にしない方がいいってされてるんですよね、みんな。だからしっかり吸った息を本当に少しずつ出さないようにして歌うわけですよね。ということはそのろうそくの火が揺れないように息をたくさん吸いちゃうと揺れますからね。
そういうこと、はい、じゃあ腹式呼吸になるの。
そうですね。
体にいいかもしれない。
はい、いいですよ。
情感を非常に込めてますよね。
はい、ね。それと一つ、もう一つ言われるのは、私の本当に尊敬している民謡の先生、日本の方なんですけど、いつかおっしゃったように、民謡は悲しい歌でも張り切って歌ってくださいって言われてますよね。それはどういうことかっていうと、やっぱり昔からあの生活の苦しい生活の中とか、苦しい大変な仕事の中から生まれた歌ですから、あれあるあのきちっとした力が入ってないと。でそういう意味だから、こあの歌詞は悲しくっても張り切って歌ってくださいって、
は
い、言われてますね。
先生はその今までブラジルで人生を送ってこられた中で、
はい、
その悲しみに浸って民謡を歌ったことはやっぱありますか。
やはりありますよやはりあの私好きな歌があの悲しみっていうより、あのやはり遠くに日本から離れて、うん、おじいちゃんおばあちゃんも遠い最初の10年とかは、うん、本当に手紙のやり取りも大変でしたよね、うん、あの何ヶ月かかってきたりとか、そういうのであのすごくあの恋しいとか、
うん、
兄さんたちが恋しい、そういう感情っていうのは心相まぶしっていうのにあの歌詞が、うん、遥か彼方は相馬の空かよ、相馬恋しや懐かしやっていうすごくいい歌詞でしょ。そういうのを歌ってると本当にしんみりしますね。それをいつか日本に変えて、うん、遥か彼方は日本の空かよ、うん、日本恋しや懐かしやって歌った方がありますよね。本当にね、そういうのを歌うと本当にしんみりしますよね。はい
先生、日本で12歳だったら好きな子とかはいなかった、
はい、いましたよ。ここで今度あの最初に帰った時より、
うん、
この間今年の4月に帰ったんですけど、その時 やはり2回目のクラス会してくれました、
うん、
その中に、
うん、
どう
でした、
まあ、いいおじちゃんになってましたねだからもっとね素敵な方になってあの時代の方って案外ね背が高くなってないんですよ、私たちの時代。だからまあまあ私と同じぐらいの背丈だし、
うん、
子供の時はねそんなのあんまり関係なかった、うん、今思うとあこんな人だったけどちゃんと会いました。でも2人で
言ったんですか、いや好きだったんだよとか。
いや言わない
その時両思いだったんですか。
はい、
両思いではなかった。
いや分かんない、
あの当時はそんな、まあ、男女同じ性よりは後だとは思うけど、そんなに進んでなかった、バレンタインでもなかったですね。
そうですよ、でもちゃんとね好きだったですよ、言いましたよ
でそのなんか100年の恋も冷めちゃったわけですか今回。
そうですね、案外
だ。いやもっとさ、先生を好きだった人の方がいっぱいいたかもしれないよ。
そうですかね。
憧れの民江さんだとね。
でもね、向こうの方もちゃんとあの東京に今住んでおられて、私は山口でしょ、山口でしたけど、うん、ちゃんと連絡あれして会ってくださったっていうのは、やっぱりちょっとはあった、そういう気があったかなと思って。
でもそんなもんかもしれないですね、同窓会ってね。
そうですね。
年取るとそういう楽しみも出てきますね。
そうですよ、ある程度。余裕も
出て。絶対ありえない。
余裕が出て。
そうね、
上手にやれる。
笑い話もできるしね。
そうそう。上手に会えますよね。
何回ぐらい先生は帰って、あの日本の方には戻られました。
今まで確か7回くらいは行ってると思いますね。でもほとんどおこととかみんなの稽古があるで、遊びっていうのはあまりしてないです
、うん、お父様とお母様は日本に帰られましたか、先生の。それは
あの兄、あの あ、父は早く亡くなりましたけど、2歳ほど亡くなる前に、母は1人になってからもう随分できました。
うーん、
結局息子を2人ね、
そうですね、ご長男と次男さん、
はい、
結局そのご長男さんと次男さんはブラジルに遊びに来たりはしたんですか？
来てます、来ました。定年して
日
本の方、日本の人ですよね、定年したら行きますっていうね。
じゃあもう本当40年とかそのぐらいの年月経ってから来た、
経ってからですよ。
あ、まあ、手紙のやり取り、はい、電話のやり取りはあったにしろ、
はい、
感慨深い
ね。
そうですね、
またなんかインタビュー始まっちゃいそうな
ので、まあでも聞きたいことは私の中では あのあれですが、大丈夫ですか？
はい、
タミちゃんの方から、
はい、
はい、
タミちゃん、
タミちゃん、タミちゃん、タミに囲われて、
はい、
はい、じゃあ今日はどうも本当にありがとうございました。はい、
楽しかったです。ありがとう。おまんさんは姫松茸とプロポリスをしっといな。あ、そうなんだ。また知らんのね。プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ。ほんのこてな。じゃあおまあさんもそうじゃないな。
でしょうが。あ、そのすっきり目が覚まんぞ。体の調子もよかすね。
またなんでな。姫まつたけの抽出液を。こよ飲めばおまあさんもがっつりよくなるが。
ええー、そうね。買いに行ってみろかい。
おまあさんもどげんね。姫松茸とプロポリスは用語案の。
はい、ということで、
今日も楽しい放送ができたと思います。
そう、本当あの
私が楽しみました。
先生の楽しい話もありがとうございました。
いいよ、奥深かったね。
なんか心が現れちゃって、
あらよかった、
この毒々しい私の心が揺れてしまった。
ちょっとなら、同様じゃなかったって
。いや、そうですよ。違う同様を得ました。同様違う。
うるうるな。
うるうるな。
感動しました。
はい。
お話ありがとうございます。
本当ね、すごいもう第一人者だし、いい人だからって。
そうね。民謡の先生っていうだけじゃなくて、
その
先生そのもの。いい人柄
ね。あ、そうですか。はい。
ついそれで行ってしまうっていうね。今日も練習してない
の。いい生徒らしいから。
めっちゃ舐めてる。
今パシーちゃんがちょっと練習しましょうよ。
先生ちゃん。ちゃんともう正直だって。そして今日も一回もやって
ます。
今日は2回やりました。そういう生徒に意地悪な気持ちになったりは。
いやー、なりません。
もっとそういう人
が
可愛い
ね。そうそうそうですよ。
ダメですよ。そしたらこんな生徒は。
人生楽しくね。はい。行きましょう。今日も楽しかったです。皆さんもクリスマスですよ。
あ、明日、明日。ここあの文化スタジオ、パリスタ通りからお送りしてるんですけど、
はい、なんだクリスマスの飾りがない
よ、すごいですよね。
もうみんな仕事とこじゃないから、
そう
もうさっさと帰って、
はい、もう今日で仕事納めみたいなところ、
そうですよ、
多いじゃないですか。
うん、
そうです、もうほら、家族集まるから、
そうですよ、
ね、の時は大移動が始まりますね。
そうですね。
ブラジルのクリスマスは日本のお正月ですよね。
そうですね。
ごちそうさまで、で日本のお正月が、ブラジルのお正月が日本のクリスマスよね。
恋人同士と、
あの
お友達とかね、
お友達とか
ね、
そうね、海に遊びに行くっていうね。
そうだね。
日本は今あのあれですよ。恋人がいない人は寂しい、ね、気分になって
嫌な日だよ、
嫌な日、
そう
嫌な日だったね。
クリスマス
私結構仕事とかあったりとかするから、よかった
フライトとか、ね、あ、前スチュアーデスだったんですよ。
あら、そう
ですから、そういう日は仕事書き入れ時だって
、はい、それであのスチュアーデス、あの飛行機さ乗るとさ、クリスマスの時ってケーキつかない？
それどこの国語
やねん。シャンパン持って
くる。バイククラスはないよ。
昔バリグは
バリグをク
リスマス
か。やるなぁ。
CR がシャンペン持ってくる。
ベッキー。
何嘘だよ。
ないよ。なんでそこまでやったはずがと思った
ら。バリグならやりそう
やりそうやる。
で、私友達がもうなんかいつも空いてる子も、うん、あのブラジルから日本に帰る年末年始って全部飛行機いっぱいなんだけど、さすがブラジルから日本行く便は24日の夜は空いてるの。24時間フライトなんかしないと、うん、だから私毎週に住んでた女の子はこの日しか取れなかったとかって、うん、毎年24日に日本に帰ってたんだけど、
なるほどね、
うん、どうだったとかでケーキが出るんだよとかって言って、
あ、本当に、うん、私そんなサービスしたことない。とりあえずでは新年はおとそサービスっていうのをやってたね。
え、おとそサービス、
おとそ
何もらえ、日本酒もらえるの？
日本酒だから継ぎまくるっていう。
え、そのカップはちゃんとこう、
あ、そう
おとそ用の、
おとそ用の
あの平べったい、
平べったいみたいな感じのものをこうバーっていうふうに昔っていうか最近は知らないですけど、うん、昔やってましたよ。大変なの。
大変だよね、
国内線とかやっちゃうと何千人とかになっちゃうから検証編になるみたいな。
若っぽうで聞くばいないかなみたいな、
方がいいみたいな。でもまあね、そういう日本のね、を、まあ、外国人の方とも喜んでましたよ、やっぱり。
あ、おとそ、おとそ
みたいな、ね、
これはですね、お雑煮が皆さん作られますけど、やっぱおとそはないですね。
そうですね、お雑煮だけは
作るけど、ね、物がね、
お雑煮は本当に食べますよね、うちの子供たちでも。
あ、お雑煮は欲しがります。先生ち何式？お醤油だし、何だし、お雑煮は。
あ、両方少しずつ、両方塩と、あの、
味噌
じゃない、味噌じゃない、
味噌じゃない、醤油、
うん、醤油、
丸餅、
そう。
あ、先生とかちなみにお正月の方が皆さん集まるの、それとも
やっぱりあのクリスマスの方が、
じゃあちょっとブラジルよりに、
ね、そうです
なるほどね。
今やね、ブラジルではあの何も宗教関係なくやっぱりみんなクリスマスやるようになってましたもんね。
そうですね。
あ、昔関係あったのかな、
やっぱユダヤの方とか、
けど、うん、今
みんな家族で、うん、とりあえず集まったりとかしてるんじゃない、
ね、それが家族で集まってるところにね、
そうそう、
何もやらないの寂しい
と
か、会社もないし、
そうね、休
みだし、全部が閉まってるし、はい、レストランも全部閉まるでしょ、はい、だってここって、25日はとにかく全部閉まるもんね、
そう
そう、外に食べに行けないし、
あ、そっか、
うん、っていうこともありますよね。
25日用のご飯を食べ、あの買い出しとかなきゃいけない、
全部閉まるから、
そうだね、うん、昔は日曜日も結構閉まってましたよね。
そうですよ、
ね、
日曜日
普通の日曜日もね、
そうですよ、
今でこそショッピングとかね、はい、バールとか結構空いてるけどね、
はい、うん、そうですね、
うん、そうね、はい、まあじゃあ皆さん日本の人は楽しいか寂しいかわからないけどクリスマスイブを
、ね、
は
い、固まってるんですよ、
はい、なかなかこの終わらせられない、
そう、
終わらないっていう
でもこれは聞こえてるんですかね、皆さんには、ね、
聞こえてはいるんですよ。ただ
でも終わることができない、
操作するソフトが固まっちゃってて、
私じゃあサラダのドレッシング作りに行っていいですか。
いいです、
すいません、お酢は冷蔵庫とかで、
美味しそうなニンニクがあるんで美味しいドレッシングを作りたい、
まあ、ありがとうございます、どうも、すいません、あれどうしましょう ね
今日ね、一番長引いてるの
この塊が、せっかく終わろうと思ったのに、
そう、
今日はですね、ちなみに
みつこさんが、
あ、みつこありがとう、私のですね高校時代の同級生が日本に住んでるんですけど、はい、茨城に、
はい、
あのめったに入ってこないチャットに入ってきてくれました、
は
い、
あ、
日本は天皇誕生日で休
む、ね、
今日が
そう、77歳だそうです。
本当私たちやっぱりブラジル人として生活してるよね。
忘れてましたね。
ね、
そうでした。三連休。クリスマス。今日は日本は天気。ああ。先生知ってました？天の誕生日
だ。日にちは知らない。
一応でもね、天の誕生日お祝いするんですよね。
日本ブラジルでも。
ブラジルでも。っていうか我々日系社会で。
あ、日系社会では。
ね、はい。
領事館で、
皇
帝で。
はい。
そうそう。でこの前ですね、某新聞社が、
はい、
あの校庭でやったんですよ、はい、先生それは行かれなかった、
行きました行ってました、すごい人数でした
、本当に
私も行ってたんですよ、
あ、そうですか、
だから、
ね、すごい
人数ですよ、はい、先週のほらあの文教の150レアルも払うディナーショー55周年、でも先生おことやられてて、
失礼いたしました、私後ろの方でウイスキー煽りまくってペロペロ酔っ払ってました
そうよね。時間がね、あんなに長いとね。そうね。
でも、
うん、
あのやっぱりお食事の時には引かれないっていう主義で、うんうん、あのまあいっぱいお金もらったら別なんだよね。
そう。
そうそう。でまあそうそうそう。結構ね見てると思いますよ。
そうなん
だ、ね。あってちゃんとそういう時はお着物を着られて、あのまた今日のあのなんていうのかな、カルなんていうの、T シャツとかそういうライブ、うん、あれじゃなくてピシッとやってる時はまた違う、ピシッと着物着て
さほらそうね、
また雰囲気変わりますよね。
でも今度は愛したらね、今度は分かりますよね。
あのウイスキー飲んでる女がいたらまた
失礼になるでもあのあそこはかあの女性はあまり、あ少ない方ですよね、あの天皇陛下の関係の方、誕生日のあれは、
そうそう、でなんかでそれにね新聞社であの、うん、当然行かな呼ばれてはいたんだけど、もう記者も少ないし、いや行かないでって行かなかったんですよ、はい、
あそうですか、
新聞社が総領事館の方でなんで来なかったんだって、新聞社が来ないとなんか不手際でも自分たちは起こしたんじゃないかと思って、心配になっちゃった、心配になっちゃって、どうして来なかったんですかって言われて、いや遠いし記者もいないし面倒くさいからって
へえ、
そう、
そうですか、
はい、なかなか終わんないですね、
ダメですね、音なしなままになっちゃってるので、
どうしましょう、一回消して、じゃあこれでおしまいということにしましょうか。
そうですね、
はい、それではどうも今日もありがとうございました。
ありがとうございました。